また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。結局、イエス様は救いの代価として自分の命を与えることであり、またそういう意味で使えると言われたのです。イエス様はしもべの形をとって、まあ、弟子の足を洗いました。まあ、それはまさに当地の奴隷の仕事に他ならなかったのです。けどもイエス様はそれを仕方がなくてやったのではない。喜んでしてくださいました。我々の生まれつきの性質の特徴は自分だけのことを考えるなのではないでしょうか。だからこそ人間は不幸になり、孤独になり、満たされていない。まあ、だからこそパウロは、まあ、ローマの刑務所の中で自由の身となった兄弟姉妹に書いたのです。まあ、彼らの成長のために心配したから祈りながら確証したのです。主イエスのうちに見られる心構えでいなさい。まあ、イエス様は自分の無にしてくださり、自分の癒しくしてくださり、死にまでも躊躇に従うことによって本当の意味で人に仕えたのです。もう一回ピリピ人への手紙に戻りました。2章の9節、それゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって手にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。まあ、父なる神はイエス様に一番高い御子らを授けになりました。イエス様は今手の御子らに差しておられますが、けどイエス様はただ一人でそこにおられることを願っていない。イエス様は躊躇がなかかってくださったのは、信ずる者の一人一人が、まあ、イエス様の心構えを持ち、御座につくことができるようになるためだったのです。だからこそ、私たちもどんなに恥と苦しみに満ちていても、御座に続く躊躇がの道を選びましょう。主のご目的を心の目で見た人は、自分自身のことをそんなに大切にしなくなる。まあ、自我という足かせから解放されます。まあ、イエス様のうちに見られる心構えでいなさい。私たちはすべてを、すなわち自分が持っている考え、持っている意志、持っている感情をすべて主イエス様に捧げ、自分の当然持って良いと思われる権利もイエス様に捧げようではないでしょうか。その結果は一体どういうものでしょう。まあ、パウロの体験についてピリピ書の38節に書かれています。353ページです。ピリピ人への手紙の3章の8節、私の主である、私の救い主であると書いてないんです。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあったと思っています。もちろんこのすべての中に自分の考えていること、思っていること、全部含まれています。すべての問題の原因は、我々の生まれつきの性格にあるのではない。我々のわがままな気持ちにあります。特にいつも自分の正当化しようとする気持ちや、傲慢な思い、 自己追求などに問題の原因があるのです。確かにイエス様のために生きたいと思う人は犠牲を捧げるようになるでしょうけど、損するのではない、失うことはない、多くのものを得るようになります。自分自身のことだけを考え、自分自身の、楽しみを追求するものは心からの満足を得ることができない、前進することができません。イエス様をよりよく知りたい、そしてイエス様に用いられたいと願う人は本当に幸せになれます。自分自身の思い、感情、意欲などを大切にせず、ただ主イエス様だけが全てのことにおいて最優先されるという備えができている人は豊かに祝福され、主の姿に似たものに変えられるようになります。主を仰ぎ見ることこそが祝福される秘訣だけではなく、豊かに用いられる源でもあります。